神様はそうではない。天と地を作られたお方です。たとえ地球がなくても空気がなくてもあるということができる唯一のお方だから、どんな困難の中にあっても、どんなに私たちが闇に覆われていたとしても、このお方はあると現れてくださるんです。いや、そういう時にこそこのお方はキリストを救い主として会ってくださる。私と話をしているこの私がそれである、語りかけてくださる、そのお方です。そしてここでイエス様がこのところでおられるんだ、私と出会ってくださるんだ、そのことによってまた私たちの心が開かれ、このお方の語られていることがまさに真理であると御霊によって悟り、ここにこそ私の救いがあるんだと信じるものとされるんです。有名なクリスチャンの作家三浦絢子さんは、実はキリスト教には最初悪い印象を持っていました。実は彼女学校の教師で、当時は日本とアメリカイギリスが戦争していた。学校ではそのアメリカイギリスが信じているキリスト教というのは悪い宗教だ、そう教えていたわけですから、当然彼女は悪い印象を持っていたわけです。ところが戦争が終わった、そして、私も歴史で習っただけですけども、その教科書の昔はそういう英語のところとか墨塗りなさいと言って塗っていたのを、逆にそのそうじゃ今まで正しいと思ったところをそこを墨塗りなさい、何が正しいものなのか、自分が教えてきたものは何だったのか、でそうやって子供成長していた子供たちはどうなるんだ、もうそれで教師を辞めてしまい自暴自棄になり、2人の男性と同時に結婚の約束をする、自殺未遂をする、もう本当に自暴自棄の生涯が起こって、しかもようやくにしてそれでも結婚の相手と結納を交わそうという時に結核で倒れる。そんな中である学生との出会いがきっかけで聖書を手にするんです。その学生は、いわゆる文学青年で、その時には三浦清という哲学者なんですけど、その人に傾倒していて、その有名な著作「人生論ノート」っていう、幸福とは何か死とは何か、そういう本があって、彼はそれを熱心に読んでいる。ところがその彼の病室に訪ねていくと、白いガーゼに包まれている本があった。三浦清の人生ノートは、人生論ノートは何も包まれてないんです。彼が傾倒していて熱心に読んでいるその本よりも、もう本当にこれは聖なるものです、別のものですっていう、もう見ても分かるような、そんな白いガーゼに包まれている、それが聖書だった。で、そっか、聖書ってそういう本だ、圧倒されて、そういうものって本当に人間にあってもいいと心を動かされて、自分も聖書を手に取ったんですね。その御言葉との出会いが、三浦絢子さんが自分で、自伝記として記している道歩きに次のように記されています。そのままお読みします。私は、人間はそう簡単に過去との自分との縁を切ることのできない存在だとつくづく思った。たとえ自分では一切の過去を断ち切ろうと思うことができても、自分が生きて成してきた全ての行動は決して消すことのできないもののように改めて私は感じた。たとえ私が死んでも、私がしたことだけは、私がデタラメな生き方だけはこの世にとどまっているのではないだろう。そして私はベッドの上に座り聖書を開いた。病室は3人部屋で、私のベッドは一番廊下側にあった。他の2人はもう静かに眠っていた。聖書を開くと次の言葉が目に入った。天地は過ぎゆかん、されど我が言葉は過ぎゆくことなし。偶然の一致であろうか、 私は今自分が考えていたこととあまりにも共通している言葉に驚いた。この世の全てが過ぎゆき、そして滅び去ったとしても、イエス・キリストの言葉は永遠に滅びないとここに聖書は言っている。イエスの言葉が滅びないということは一体どういうことだろう。私の細い指はその聖子の上にとどまってじっと離れなかった。私は思った。つまりイエスの言葉が滅びないということは、その言葉が世にある限り私の身につく様もまたそこにとどまっているように思う。イエスが許すと言えば私の罪は許されるだろう。しかしもし許さないと言われるならば、私の罪も永遠にそこに消えることはないだろう。天地は過ぎゆかん、されど我が言葉は過ぎゆくことなし。私は繰り返しつぶやく。そして三浦綾子さんはイエス様と出会います。そしてこの私の全てお許しくださいと、その自分自身の過去を全部打ち明けます。もちろんそこにまたクリスチャンの方の、まあ、皆さんもよく知っておられるようにご主人である、まあ、三浦さん、その前に前川忠さんという、まあ、後ですね、おられる、振り二つだってびっくりして、まあ、またそこに入るのがあるわけですけど、この導きが祈りがあって信仰を持ち、さらにはこのサマリアの女性のように、まあ、自分のこうした本当は言いたくないはずであろうことを伝えてまでイエス様を証しする人として用いられていくようになります。天地は過ぎゆかん、されど我が言葉は過ぎゆくことなし。なぜなら私がある。この方自身がいつまでもいつまでもおられ、その方が私たちのために十字架にかかってくださったという事実がいつまでも残るからです。私たちがどんな人間だろうと、また私たちがこの御言葉を伝えようとする人がどんな生涯を送ってきたとしても、ただそこに私があると宣言され、その十字架があると示された時に、ただそれだけが残る。問題は私たちが本当にそうだ、そこに生きるかどうか、それはまた私たちの決断です。私があると言われ、その十字架があると語られた時に、私たちは違う道をも選ぶことができる。永遠に神様は案内し続けますけども、永遠に拒むという道が残念ながらある。自分の思いに生きるという、しかしその水を飲む者は誰でもまた乾く。これもまた永遠の事実です。ただこのお方だけがある。そして十字架は常にある。だから私は常に許され天国への道が開かれているんだ。それは誰でもそうなのだと、御霊と真理とによって私たちの心が開かれていくときに、私たちは霊と誠と思って礼拝するものと変えられる。その御言葉が望むときに、御霊と真理が働くときに、どんな人でもそうやって変えられる。そのことを信じて、そして私たちがこのことを伝えようとするとき、またこの方は私はある、私がそれを行うものであると、私たちを励ましてくださることもまた信じたいと思います。そしてこのコンサート、オープンチャーチ、さまざまな働きに私はあるというお方が働いてくださるんだ、信じて伝えていくものとならせていただきたいと願います。お祈りをいたします。イエスは女に言われた。あなたと話をしている この私がそれである。天の父なる神様、真理の御言葉を与えてください。また私たちの本当に愚かさを明らかにしてください。そうではない、聖霊と真理によって悔い改めなさい、向き直りなさい。また乾くものを求めるのではなく、永遠の命に至る水を受けなさい。私がそれであると、そうお語りくださり、自らのすべてを与え尽くしてくださったその方を心から感謝いたします。そして私たちがどんなところに陥ろうとも、私は十字架の救いはあるのだと、私たちを絶えず希望へと導いてくださいますことを感謝いたします。主よ、どうぞあなたの恵みによって共にあるものとさせてください。あなたが絶えずあるお方であることを目を開き、仰ぎ続けるもの、信じ続けるものと、私たちを真理と御霊によって導き続けてください。またまだ多くの人たち、いつまでも乾き飢えている、魂が飢えている多くの人たちに、あなたの働きが注がれますように、あなたがそこにあるということを目が開き見ることもできるものであるように、またこのサマリアの女性のように私たちがこの方を伝えることができますよう力を与えてくださることをお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。